この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、新約聖書ローマ人への手紙、一章一節から七節です。聖書の箇所は、ローマ人への手紙、一章一節から七節になります。それでは神の言葉に聞きましょう。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから。この福音は、神がご自分の預言者たちを通して、聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され、召された聖徒たちへ。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように。福音のために選び出された使徒という説教題です。2022年、新しい1年が始まりました。この1年も共に主を賛美し、また祈り、そして仕えて、私たちはここで礼拝を捧げていきたいと、そのように思います。皆様お一人お一人の上に、主なる神様からの恵みと、また導きがいつも共にありますようにと祈ります。私たちは今日からローマ人への手紙の御言葉に聞きます。この手紙の主題は福音です。福音という言葉、幸福の福に音。読み慣れない方は福音とも言う人もいますけれども、福音と読みます。福音は幸福の音とある通り、まさに良き知らせ、喜びの知らせと言われます。キリスト者はこの福音を聞いて、この福音を信じて、この福音を喜びとして生きる者たちです。そしてキリスト者の集いである教会は、この福音によって堅固に一つにされ、この福音を述べ伝える務めを委ねられています。キリスト者の真ん中にあるもの、教会の真ん中にあるもの、それは福音であると言えます。よく教会の名前っていろいろあるんですけども、大体あるのが、ほにゃららキリスト教会とか、ほにゃらら福音教会とか、ほにゃらら、白い聖書教会とか、教会っていうのはやっぱり何を大切にしているのか。で、教会は大切にしているものは、そんな風に、福音、キリスト、聖書とありますけれども、福音、キリスト、聖書、私はそれはある意味、言葉を変えた一つのものであると思います。教会はその福音を、キリストを、聖書を、良き知らせとして、喜びの知らせとして大切にして、またこの福音によって生かされています。使徒パウロは、この手紙を記した人です。これまでピリピ人への手紙を読んできました。あの手紙も使徒パウロ。 そしてこのローマ人への手紙も使徒パウロによって記されたものです。パウロはこの手紙を機会があれば聖書の地図を皆さんの持っておられる地図の一番最後に聖書地図というものがあってですね、そこにこうパウロが伝道したところっていう地図があるんです。そこにこうコリントとかそういうケンクレアという町が記されていると思います。パウロはこのローマ人への手紙をこう記しているとき、おそらくこのコリントか近くのケンクレアっていう港町でこの手紙を記していたと言われます。この手紙をしたためるとき、パウロは一つのミッションというか使命を持っていました。それはエルサレムにあるユダヤ人教会を非常にこう乏しさが襲ってた、貧しさが襲ってた、そういうユダヤ人教会を支えるために異邦人教会から献金を集める、そして異邦人教会からユダヤ人教会にこの愛の献金を渡すという、そういうこう務め使命をパウロは持っていました。ある意味ユダヤ人と異邦人が仲違いしやすいこの2つの教会が愛の献金によって福音の実践によって結び合わされる、そういう大切な橋渡し役の務めがパウロにはありました。この時パウロの体はコリントから東にある異邦人教会、コリントから東にあるエルサレムという方に体は向いてるんだけれども、体はそっちに行かなきゃいけないと思ってんだけども、西から の首都ローマにある教会の様子がこうコリントにいる彼の耳に聞こえてくる。パウロという人はずっとこの地域を伝道して、この地域が元気になって、この地域が福音でいっぱいになって、それでいいやと考えるような人ではありませんでした。これまでこのコリントから東地方というか、その一帯に福音を自分は語ってきた。けれども、今そこに区切りをつけて、次は西のローマに宣教していきたい。ローマ、いや、そのローマの先の西、イスパニアと言われるスペインに、こう自分は伝道していきたいと願ってた。今自分の体は東に向いてんだけども、自分の心としてはもう西に行きたい。ローマに、イスパニアに行きたい。そして、その西側から彼の耳に伝え聞こえてくるのが、こうローマ教会というのがまずローマにある。そして彼らはよくやってる。けれどもまた彼らにはこういう問題もあるという問題がこう聞こえてきた。どうやらローマにある教会、異邦人とユダヤ人で多少揉めてるようだと。他にも様々な問題が少し漏れ伝えてくる。パウロはこの手紙を記すとき、こうローマ教会に実際には行ったことがありません。ローマ教会を実際に見たこともありません。その漏れ伝えてくる情報だけしかわからない。そこでパウロは、具体的な何かを書き送ったり、突っ込んだ解決策を彼らに送るということはしませんでした。パウロはそこで、このローマの教会に何を語ったか。それは、福音を順序立てて、福音とは何なのかということを語り、福音に生きること、福音に生かされることとはどういうことなのか、これを丁寧に丁寧に語ることをしたんです。一つ一つの福音の事柄を石をこう積み重ねるように、こういうことだよ、こういうことで、こうで、こうで、こうでと丁寧に重ねて語った。詳しいことはわからない、細かいことはわからない、けれども教会を固くするもの、それは福音なんだ。教会を神の教会として生かしていくもの、それは何か、福音なんだ。これがパウロの福音に関する確信です。ローマの教会の人たちはすでに福音を聞いています。そして信じています。 そしてキリスト者となっています。けれどもその彼らが揉めてる、その彼らに必要なことは福音に根ざし生きること、福音に固く立ち生きること。彼はパウロは福音を語る。そしてその福音に固く立ち生きるなら、ローマ教会というのは西側宣教のための重要な拠点、起点になるだろうと。パウロという人は教会が整えられる、教会が伝道の拠点となると、ちょっとこう大きなことですよね。拠点作り、そのためには新しい何かとか、こういう神学とか特別な何かではなくて、教会を固く立て一つとし伝道の拠点とする、それは土台となる、中心となるものは福音なんだ。私たちはこういう福音の言葉をこれから毎週少しずつ聞いていきます。願わくはこう語られる福音の言葉によって、ますます私たちがキリスト者として、そして教会がますます整えられて、福音によって救われた喜び、福音によって主に仕える喜び、福音を伝える喜びというものを私たちはますます新たにして受け取っていきたいなと、そのように願っています。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから、使徒パウロは行ったことも見たこともないローマの教会に、このように最初の挨拶、自分の自己紹介を書き送ってます。自分はキリストイエスに仕えるものです。自分は神の福音のために使徒として召されたものです。パウロという人はその経歴をこう披露するならば、たくさんのある意味経歴を持っている人です。高名なラビの下で律法を学んだ、そして由緒ある家系に育った、律法についてはひたすらに守りを行ってきたとか、いろいろこう語ることはできるんだけど、パウロはファーストコンタクト、初めて会う教会に、知らせを渡す教会に、私はというのを隠しながらというか伏せながら、私はひたすらにキリストの代弁者です、神からの福音を語る私は代弁者使徒なのですと自己紹介します。当時の手紙というのは、ぜひ皆さん聖書のほにゃららの手紙をパラパラ開いてみると、最初に必ず差出人パウロ、宛先は何々教会何々さん、そして挨拶というものがある。これが一つの形でした、当時の手紙の。しかしパウロは神の福音のために選び出されたパウロと語ると、もうこの人福音語りたくて仕方がない、福音をのために選び出されたパウロって言っちゃったら、もう早速この福音はと、挨拶、まだ差出人につ、あ、宛先についても挨拶も何にもしてないのに、もう福音について語り始めてしまう。この福音とは、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。福音とは何か、福音とは神の御子イエス・キリストに関するものだ。パウロはもう話し始めちゃった。旧約聖書がずっと指し示しているのは誰か、神の子イエス・キリスト。そしてこの方はダビデの子孫からお生まれになった誠の人であり、また三日目に死人のうちより蘇られた誠の神である。福音とは私たちの主イエス・キリストのことです。 パウロという人はここでおそらく当時教会が礼拝の中で告白していた言葉をここで引用しています。パウロという人は大変優れた言葉の人でしたけれども、ここでは自分の言葉を告げるのではなくて、当時の教会が聞き慣れていた、聞き馴染んでいた、告白し慣れていた、礼拝の中でよく語られていた、告白されていた言葉を引いてくる。福音とは私たちの主イエス・キリスト。ローマ教会からすると、ここに、あ、この人は何か物珍しいこと、新しいことを語ろうとしてるんじゃないんだってことが即座に分かったと思います。パウロの語る福音というのは決して新しいものではない。むしろ教会がこれまでずっと告白してきた同じものだ。私たちの教会の礼拝でも使徒信条が唱えられます。我らの主イエス・キリストを信ず。パウロはそういう我らの主について語るんだよ。私たちは同じ福音を信じている。同じキリストを信じている。そして私、パウロはこれからあなた方にそのキリストについて語るし、その福音について語る。見ず知らずの関係だけれども、私たちは同じ信仰の言葉を聞いているし語っている。この言葉を聞いてほしいんだ。これがパウロの心です。私たちは同じ福音を聞き、同じキリストを信じる。そればかりか、同じキリストからの恵みをも受けたとパウロは続けて語ります。出会ったことのないローマ教会に立て続けに、同じ福音、同じキリスト、同じ恵みを受けた。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。私は私、あなたはあなたじゃない。あなた方も召されたとパウロは言っています。私もあなたも、私たちはキリストによって召されている。召される、もしかすると皆さんの中で頭にこうポッと浮かぶのは、召されるっていうと、こう、あの方が亡くなったんだな、あの方が天に召されたんだなと思うかもしれないですけれども、ここでパウロが言ってる召されるというのは、神に選ばれて、こう神に招かれてる。そして神に招かれた一人一人がキリストを信じる信仰を与えられて、キリストと結び合わされて、キリストのものとされる。召しというのはある意味、主が私たちに手を差し出し、私たちの手を握ってくださって共に歩んでくださるということです。召し。パウロも、神に選ばれ、神に手を差し出され、神と手を組み、キリストを信じ、キリストのものとされた。そしてあなた方も、ローマの教会、キリスト者たち、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。先週のピリピ書の説教の中で、聖徒ということに触れました。聖徒。そこでは、聖徒っていうのは、私たちが清い神のものとされる。神に召され、神のものとされ、清い神のものとされているということだと話しました。そこで加えて話したことは、聖徒というのはあなた一人じゃない。他にも聖徒とされている人たちと共に結び合わされているんだ。私たちは一人ではないんですよということをお話ししました。神に召されてる。あなた方も召されてる。パウロはこう言います。私も召された。あなた方も召された。私たちはキリストと手を組んでいるように、私たちもまた手を 取り合ってる、組み合ってる存在なのだ。まあ、もしかしたら今日パウロがこんな感じの手紙をですね、諸教会に送ったとしたら、教会側は結構圧が強いなと思ったかもしれないです。会ったこともない伝道者から、私たちはね、同じ福音を信じて、同じキリストを信じて、そして同じ福音を受け取ってる、私たちはそういう同じ生徒ですよ、なんてこう手紙でこう送られてきたら、あ、ちょっと圧が強いなって思うかもしれないですけども、けどもパウロはやっぱり今出会ったこともない、語り合ったこともない、そういうローマ教会、まあ、ある意味両者の隔ての壁をこう溶かすように、私たちは同じ福音、同じキリストを信じ、同じ神の恵みに預かっていますとこう語りかける、同じ神に愛され、同じ聖徒とされていると語りかけます。だからよく聞いてほしい。福音のために選び出され、使徒として召された私パウロの言葉を皆さんよく聞いてほしい。交流する時間、交流というかこう交わりの時間はありません。顔を見合わせる時間もありません。どんな声かも分かりません。何にも分かりません。けれどもパウロはそういう、それでも私たちはそれらの隔てを溶かしきってしまって、福音のために召された私、そして福音によって召されたあなた方、よく私の言葉に聞いてほしいとこう最初の挨拶で呼びかけます。最初にもお話ししましたが、福音とは良き知らせです。喜びの知らせです。福音が語られ、福音が聞かれるなら、そこに喜びがあると、あるはずです。そして私たちがこれから聞いていく言葉というのはまさしく福音です。私たちは毎週この言葉を聞くとき、この礼拝で喜びが湧き起こるはずです。そうでなければならない。ある説教者がこんなことを語っていました。福音という言葉の意味については様々な説明はできるんだけれども、福音というその意味は単純だ。それは喜びをもたらす言葉だ。それを聞いたら嬉しくならざる得ない言葉だ。もし説教者の言葉を聞いて腹を立てて変えられたら、またそれを聞いてかえって沈み込んでしまうような言葉であるなら、それは福音と呼ぶに値しなくなるだろう。多分語り方が悪かったのだろう。あるいはその聞き方が悪かったためにそういうことが起こるんだろう。まあ、こういう言葉聞きながら説教者として身につまされるというか、福音の言葉、喜びの言葉を私は語れてるだろうかと自分自身問われる言葉でした。また私自身が問われるように、この御言葉に聞くお一人お一人、皆様にも問われてほしいと願っています。私たちは福音の言葉を喜びの言葉として聞き取れてるだろうか。私は今日福音の言葉をどう聞いただろうか。私たちはこれからパウロが語る福音に聞いていきます。喜びの言葉に聞くんです。毎週礼拝に来るのが楽しみになります。福音が語られ、福音が信じられ、福音が喜びとされ、福音によって私たち一人一人がますますキリストを愛し、キリストの信仰に固く立つものとされるように、またその福音が語られるこの教会がますます一つとされ、その喜びによって主に仕え、神の福音を述べ伝える教会と整えられていくようにと、よく聞きたいと思います。神が福音のために選び出された使徒パウロのこの言葉に、私たちはよく聞きたいと思います。どうぞ お祈りしていただきたいと思います。説教者のためにお祈りしてください。説教者が正しく喜びの福音を聞き、それを語ることができるように、またそれを聞くお一人お一人が正しくこの喜びの福音を聞き取って、福音の喜びに生きることができるように、私たちは祈りながらこの言葉に聞いていきたいと思います。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、新しい一年が与えられ始まりました。かつて使徒パウロがローマの教会に宛てたその手紙の言葉に聞きます。福音を喜んでいたパウロ、福音に生かされていた、そんなパウロの言葉に聞きます。どうか聖霊なる神様が助けてくださって、説教者がこの福音の言葉をよく聞き取り、喜びの言葉を毎週語ることができますように、また同じく聖霊の助けによって御言葉に聞く一人一人が福音の言葉を喜びの言葉として毎週聞き取ることができますように、この一年も主の御前に集い共に礼拝を捧げていきます。ここで語り、ここで聞かれるその福音によって、私たちを、教会を喜びで一つにし、喜びで使え合い、喜びで述べ伝える、喜びの教会として私たちが立っていくことができるようにお導きください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。